くゼロの立場に自分自身を置いているのであります。私たちが自分自身を本当の意味で主の前に降参しない限り、主は私たちを導くことはもちろんできないのであります。自分は自分としてのメンツを保ちながら、自分はあくまでも自分としてですね、通しながら信仰の歩みをすることはできません。信仰、イエス・キリストを信ずるということを告白するということは本当の意味で降参することであります。今までのその自分の生き方、そういうもの、自分に抱いていたあらゆる矜持といいますか、誇りといいますか、重心といいますか、そういうものを投げ捨てる決心をすることであります。それなしに信仰の道を前進することはできないのであります。もしそうでなければ同じところにいつまでもとどまり続けるでしょう。それ以外に道はないのであります。私たちが固い自我を砕かれるということはそういうことであります。イエス様を信ずるということはある意味では本当に厳しいことなのであります。まあ、この事実にパウロははっきり気がついたからこそ、彼は自分自身のことを徹頭徹尾神のしもべ、キリストのしもべと呼んだのであり、終生その立場を取り続けたのであります。パウロの自己紹介を読みますと、キリストイエスのしもべパウロという表現をですね、彼はよく使っていますね。ローマ人への手紙の一章、まあ、よく知られている冒頭の御言葉ですね。ローマ人への手紙の一章の一節は彼の自己紹介であります。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。このしもべという言葉は本当はですね、奴隷という言葉だそうです。この彼が書いている言葉の意味ではですね、キリストイエスのしもべパウロ、自分は徹頭徹尾キリストイエスに仕えるべきものとして召されたのである、神のしもべとして召されたのである、しかも神のしもべキリストイエスのしもべとして生きることこそが真理に生きることに他ならない、本当の意味で救いというものをですね、自分のものとして受ける生き方に他ならない、これ以外の生き方は全て破綻をきたさざるを得ない、挫折への道に他ならない。まあ、このことをパウロは主との出会いを通して深く悟るようになったわけであります。フィリピ書の中でも同じくですね、パウロはこの表現を確か取っていると思うんですね。フィリピ書の一章の一節、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテか、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と羊たち、イエス様を信ずるとはイエス様の使い人となるということであります。パウロが繰り返し言っているように、イエス・キリストを信じてバプテスマに預かるということは、キリストと共に死ぬということであります。自分自身を葬るということであります。私を導いてくれた先輩が書いている証を読んで、私は深い感動を覚えたこと、今でも 覚えています。バプテスマの前夜にですね、書いたその兄弟の学校で出したですね、大学で出した証の中に、明日はバプテスマである、いよいよ自分はバプテスマを迎えるというですね、その晩のことをですね、日記をそこに載せておられました。これから自分はキリストにはべるものとなる、キリストに仕えるものとなる、どうぞ自分の古き自分の死をどうか全きものとしてくださいというですね、日記の一節であります。私はその日記の一節を読ませていただいて、バプテスマを受けるということはこういうことなのか、このように厳粛なことなのかと忘れられない、私にとっては大きなですね、主の、教えでありました。イエス様を信ずるということは、これから主の傍らにあって使えるものとして生きるということです。そのために古き自分自身を私たちは葬っていただかなければならないのであります。もしこのように私たちがイエス様を受け入れるならば、そのように洗礼というものを私たちが受け取るならば、私たちの歩みは間違いなくですね、主の恵みと力によって支えられること、このことは間違いのないことなのであります。ローマ人への手紙の6章の16節から、あなた方はこのことを知らないのですか、あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。義の奴隷ですね。パウロは同じことをですね、22節では神の奴隷という言葉を使っていますね。16節ではさっき言ったように従順の奴隷という言葉を使っていますね。従順の奴隷、義の奴隷、神の奴隷であります。イエス様を信ずるという告白は、白旗を上げてこのことをですね、自分自身と周りの者に公にすることです。潔く自分は降参したものである、そうでなければ自分はもはや生きることができないものである、自分はそのようにして救われなければならないものであるということを公にすることであります。それは確かに人間的に考えると別形の表現を使えば面白くないことですね。生まれつきの私たちの性格にとっては本当に面白くないことでありますけれども、しかしそれは間違いなく真理に沿っていることであります。真理に従っていることであります。だから私たちは聖書が示している通りに主を受け入れなければならないのであります。アブラハムもモーセも、あのサムエルもダビデも、またサラもハンナもイエス様の母マリアも、自分たちのことを主のしもべ、主のはしためと呼んだのであります。皆パウロと同じだったのであります。主に仕え、主の御心を求める、主の道を尋ねて日々歩む、生きる生き方こそ聖書の私たちに示している信仰であり、そのような信仰だけがどのような試みに対しても 揺るぐことのない盤石の土台たりうると聖書は言っているわけであります。マタイの福音書の4章10節を読んで終わりたいと思います。マタイの福音書の4章10節、4章の10節、イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み主にだけ使えよと書いてある。主に使えるですね、信仰の歩みを歩みたいものだと心から願っております。